ゆりの引き寄せハッピーティータイム。こんにちは。
こんにちは。思考と感情を書き換えて自由になるミラクル統合コーチの深田さゆりです。今日もハッピーなティータイムを過ごしましょう。
さゆりさん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今回ですけれども、どのようなテーマでしょうか。
はい、今回はですね、本当の調和っていうタイトルですね。
本当の調和、
調和について、
は
い、
うん、
やっぱりね、これからの未来の世界っていうのは調和に満ちた世界になっていくって言われているので、
はい、
うん、調和ってすごくいいじゃないですか、なんかね、
うん、
でも私たちが今までやってきた調和を取るっていうのは偽の調和で、
はい、
実は全然調和取ってないんですよ。
おう、
なんかそんな感じしません？ちょっと苦しいとか感じません？なんか、グループとかね。
うん、なんか人に合わせて調和を取るみたいな感じですよね。
そうなんですよ。だからね、いろんなね、コミュニティとか人数が増えたりすると、ちょっと窮屈に感じたりとか、嫌だなって感じることがありますよね。これは本当の調和じゃないんですよ。
うん、
で、なんで本当の調和じゃないかっていうと、自分を我慢させてるから、周りに合わせて。
はい。
ってことで、自分を、なんていうのかな、抑圧するというか、周りを気にして、周りに合わせて、みんなで調和を取ろうよ、みたいな感じなんですよね。隣の人が、ちょっと出っ張ってるから、じゃあ私は引っ込めなきゃいけないな、とか。例えば、この人がこういうことを言うから、じゃあ私は今は言わないでおこうかな、とか。本当はこう言いたいんだけどってあったりね。で、今度はこっちがいいんだけど、みんながこっち、本当は私は A がいいんだけど、みんなが B がいいって言うから、じゃあ B にしとくか、みたいな。
はい。
で、自由度がなくなりますよね。
そりゃそうですよね。自分の言いたいこともちょっと我慢しちゃうわけだから。
そう。そう。これが本当の調和ではなく、エセ調和なので。ですね。じゃあ、本当の調和ってどういうことですかって言ったら、本当の自分と一致したことを言うことなんです。
はい。
で、これをね、やっぱりどうしてもわがままって思われたりとか、
はい。
しがちなんですよね。自分勝手って思われるんじゃないかとか。
うん。
でも、本当の自分ってじゃあどういう状態ですかって考えたら、魂と一致しているのが本当の自分なんですね。
はい。
で、じゃあ魂ってどういう存在ですかって言ったら、大元はワンネスと呼ばれているところから分離してできたのが個として成り立っているのが魂なので、
うん、
大元つながってるんですよ、すべての人と。
はい。
だから、もともとつながっているので、私イコールあなたですよね。あなたは私、うん、私はあなたであり、うん、私イコール世界の人です。私イコール植物たちです。私イコールこの地球ですっていう感覚が魂の感覚なんです。
はい。
だとしたら調和しかないでしょ
うって。確かに。元が全部一緒なわけだからね。
そう。だから自分は良くても相手が苦しかったらそれは私が苦しいのと同じなので、違う方法がいいんじゃないかなっていう意見に自然となるんですよね。他に方法があるんじゃないかなって。一人だけ嫌だって言ってた人がいると。その人も自分なので。
はい。
ってことはこの案じゃない、もっと別ないい案があるってことだなっていうふうに気づけるんですよ、魂は。
ああ、そうか。
じゃあもう一回みんなで話し合ってみようかとか、じゃあどうしたらいいとか。で、そこに、痛みを持っていたりすると、わがままになってしまったりとか、執着をしてこれじゃなきゃ嫌だになっちゃったりして、ここが調和とはずれてしまうんですけれども、じゃあそこをどうやってやったらどうやってその執着を外すかって言ったら自分と向き合うことしかないんですよね。痛みを見てあげて、こそビューネ君をする、してあげて、自分を自己承認してあげて、で、痛みを手放して、考え方を変えていくと、どんどんどんどん魂に近寄った自分になっていくんです。
はい。
で、最初はね、やっぱりずれたことを言っちゃうのは仕方がないので、だからもう、ずれたこと言ってるじゃんって非難するんじゃなくて、もう受け入れていくっていうことをすると、みんなが優しくなれるので、まあ、そういう時もあるよねって。 っていうことをやっていくと、自然とね、自分らしさっていうものに近づいていって、調和になっていくんです。だから最初からね、バシッと調和なんてなるわけないんですよ。それはもう覚悟の上で、徐々に徐々に調和していこうねっていうことで、で、お互いの痛みがあったりすると、痛みは絶対問題として現れるので、じゃあその問題をみんなで向き合って、どう対処していったらいいのかって言ったときに、人に、あなたはこうで、あなたはこうでって言うんじゃなくて、自分はどうかなって見ることが大切なんですね。私は本当に魂と一致して言ってるのかな？痛みから言ってるのかな？前からの執着で言ってるのかなって。そうすると気づきがあって、あ、私ここにこだわってたとか、これがないと不安だって思ってたとか、これも正直に言うことで、あ、そういうふうに思ってたんだねとかってなって、じゃあ、こうしたらいいんじゃないかなとか、あ、まだそこに痛みを持っているのであれば、私はそこに痛みは感じてないので、その部分は譲れるよとか。
ああ、そっか。
そんな風になるんですよね。
なるほどね。それが徐々にこう、徐々に調和していくっていうことになるわけですね。
そうなんです。その時にね、嘘を言ってしまうとずれちゃうのね。すべてが。
確かに。
そうなんですよ。これね、面白いというか、受講生さんでね、話してもいいっていうので話しますけど、会社をね、辞めるっていう時に、やっぱり、もし辞めてしまったら忙しいので、みんな。すごく大変なので、自分が辞めたら他の人に迷惑がかかるんじゃないか。上司に迷惑がかかるんじゃないかと思って、なかなか辞めるに辞められないなぁなんて思ってたんです。けど、転職をしたいっていう気持ちがすごくあって、で、転職をこう受けてたんだけれども、あるところにもしかしたら採用がもらえるかもしれないっていうところがあって、で、その相談だったのね。どうしたらいいかっていう。で、とりあえずチャレンジしないって話を、チャレンジした方がいいよって話をして、エネルギー的にも良かったので、そことの相性が。で、彼女のその状態を見ると、前のところにいるっていうことは、自分のチャレンジをしないっていう状態だったのね。慣れた仕事であり、ずっと惰性で続けていくことになっちゃうと。で、まだ若いので、転職をした方が、彼女のためにはすごくいいチャレンジになるし、条件も自分がこういう職場だったらいいなっていう思う条件だったわけ。
おお、いいですね。
そう、だからチャレンジいいじゃないですか。で、その時にね、本当にその彼女の状態が新しいところに行くべきであれば、行った方がうまく流れるの、全部が。そういう話をしたら、なんと、彼女は一応自分が抜けると仕事が大変になっちゃうんじゃないかと思ってたんだけれども、勇気を出して辞めると言いました。転職するって決めました。で、転職、そしてその一週間後に新しい人が入ってくるってことが決まりました。だから、つまり彼女の穴は別な人が埋めてくれるっていう流れになって。これね、彼女が動かなかったら、新たな人がその会社に入れなかったわけですよ。だからやっぱり本当に自分がいいものを選択すると、すべてがピタッとね、当てはまるんですよね。
気持ちいいくらいピタッとしましたね、今のね、
そう
話
なんですよ。
ね。
でもね、こういうことが起きるの。そう。だから変な周りの社会的なね、概念で、自分勝手って思われるんじゃないかとか、この思いは自分勝手なんじゃないかっていうのは、もうね、大きなお世話っていうか、それこそね、無駄な努力なので、やらなくていいくて、何をするかって言ったら、自分といかに一致してる選択をするかっていうことがとっても大切。
そうですよね。だからそこには嘘をつかないっていうと
そう
ころ
なんですよ。
がとても重要っていうことです
そう。
ね。
で、もしね、間違っちゃったとしても、いいんですよ。別にそれはそれで。あ、間違ったんだなと思って、次からは、こういうところに気をつけて、選択をしようってし直せば。
そっか。
いいんで
間
す。
違ってしまうことも、 まあ場合によってはあるかもしれないけど。
だってやったことないんだから、間違いわからないじゃないですか。うん、これは本当の気持ちかしら、嘘かしらってわかんないわけですよ。
うん、
だから間違ってもいいからとりあえずやってみる。そしたら、うん、あ、この感覚は間違った感覚なんだっていうことがわかる。
うん、うん、うん。
でもやってみない限りわからないので。
はい。
うん。
そうですよね。
うん。
うん、なるほど。間違って、もうね、なんかまた次の道が見えてくる。
そうそうそう、必ず見えてくる。
ね、ありますからね。
そう。
そっか。
で、うん、聞く、もしね、相談するとしたら、
うん、
自分がチャレンジして、どんどん変化していきたいんだったら、うん、チャレンジして変化している人にアドバイス聞かない限り、
うん、
適切なアドバイスは来ないですから、大体周りにいる人とか、悩んでる人に聞いたって、変化してない人は変化しないようなことを絶対言ってくるので
確かに言う人を間違えると絶対引き止められたりしちゃいますもんね。
そうなんですよ、
うん、
そう、
うん、
そういう意味でね、家族はダメなんです。だから
そうね、近しい人とかね、
近しいからね、うん、だからその道でうまくいってる人、
うん、
自分の理想としてる人とかにアドバイスは聞くべき、
うん、はい、
うん、
ここ重要ですね。
とっても重要です。
うん、
よくなんか、恋愛ね、うまくいってない友達同士で、なんか、ね、彼氏いないからみんなで女同士で集まって、あだこうだ言って、やっぱり男ってダメよね、みたいな形で話が終わっちゃってみたいなね。
そうね。それはそれで楽しいけど、うん、まあ、それよりもまたさらに一歩先に進みたいわけじゃないですか、皆さん。
そうなんですよ。
ね。だったら、そうそう、もっと上にいる人と話そうみたいな感じですよね。
そうなんですよ。だから、夫婦ね、だいたい仲が悪かったら、旦那の悪口大会になって、すっきりはしますけれども、うんうん、夫婦仲良くなりたいと思うんだったら、夫婦仲が良くなってる人、
うん、
あるいは、前は悪かったけれども、仲良くなった人に、やっぱりアドバイスとかね、求めた方が、意見聞いた方がいいと思いますよね。
うんうん、多分そういう人ってきっと背中を押してもらいたかったりするから、
うんうんうん、
だからそういう、ちょっと上を行ってる人、先を行ってる人に言ってもらえた方が、一歩踏み出しやすいかもしれません、
ね。そうなんですよ。でもね、ここね、周波数が違うので、
はい、
なかなかね、行けないんですよ。
は
だから、
はい、
この同士で、
うん。
来るんですよ、楽だから。で、これは、必要な努力なんですよ。
そう。
勇気を持って、
うん、
違うエネルギーの人のところに行くっていうのが大切なんですよね。こういう努力はしなきゃいけない。
そっか、それを努力すると、もしかすると自分がその人に近い周波数に行けるってことですよね。
そう、 そうなんです、そうなんです。
あ、なるほどね。ここで周波数が出てくるわけか。
そうなんですよ。だって違う物事の考え方とか、選択してるものが違うので、
うん、
絶対馴染まないんですよ。
うんうんうん、
でも自分はそこになりたいんだったら、
うん、
なってる人が何を選択してるかっていうのを参考にするのはとっても大切で、
うん、
これね、お金もそうなんですよ。
はい。
お金持ちとか、お金のね、この循環の流れがうまくいってる人って、うまくいってない人とはエネルギーが違うので、
はい、
考えること、選択すること、発言することが全部違うの。
うん、
そうすると、その人たちの中にね、お金持ちの中にいると、今お金がちょっと困ってるっていう人は居心地悪いのよ。
居心地悪いですよね、きっとね。
そう、うん、そうなの。だけど我慢していなきゃいけないの。ここ努力なんですよ。
それは正しい努力になるわけですね。
そうなの、そうなの。だって行きたい方向が自分はあの人たちのようになりたいって思ってる方向だから。うん、
はい。
うん。
そっか、だからここに居心地悪くても、
うん、
そこにいて、
うん、
なんか自分の周波数を上げていく、その人たちに合わせていくっていうことが必要なわけですね。
そうそう。そうすると、例えばね、こんなのにこんなお金もかけてとか文句が出てくるわけ。だけど、そういう人たちなのよ。だからうまくいってるのよ。
そうですよね、うん。
そうなの。だから、もしね、その時に、お金が払えないんだったら、払ってる気分になってもいいし、
うん、
自分は、例えばね、高い、 カフェとかに行ったりするわけですよ。お金かかったりすると。そうすると1杯1000円とか1200円とかのコーヒー飲んだりとかするけど、ええー、とかと思うわけでしょ。300円、400円の、あと100円のコーヒー飲んでた場合は。でも、払えなかったとして、でもその中でじゃあ一番安いのを頼んでも全然いいので、でも、そういう気分になる。私は高いコーヒーを飲んでますっていう気分に、お水だけでもいいですよ、別に飲んでても。でもその人たちはこういう考え方をするんだとか、こういうお金の払い方をするんだって。よくあるのが、すごい高いね、宿。一泊四五万とか、十万とかするとかね、泊まるといいっていうのは、やっぱりそこで提供しているサービスっていうのが、やっぱり全然違うので、そういうものを学ぶには、やっぱり体験しないと学べないし、感じられないので、だからそこに行って、同じことをしなくてもいいけれども、何を感じるのか、私と違うことは何なんだろうっていうのを見ることがとっても大切なので、
そうですね。
なんかね、そういうのを取り入れて、あ、私はこうなりたいんだ、これをやっていくんだって言ったら、今度はそこでまた調和なんですよね。自分っていうものをそれを出していくことで、周りに会った人たちが、なりたい自分に、の人たちが、こう、今度は引き寄せられてくるので、そうするとそこで調和が生まれるんですけれど、自分が、なりたくない人に甘んじていたら、やっぱりそこでは不調和が起きてくるんですよね。なので、やっぱり本当の自分と一致させて、自分が何を望んでいるのかっていうことを明確にすると、だんだん調和になってくる。
めちゃくちゃいいじゃないですか。なんかこういう努力だったらもう頑張ってやろうって思いますもん。
そうなんですよ。ただ、勇気はいります。どういう勇気かって言ったら、前のグループを離れるときに必ず言われます。なんか最近付き合い悪いよねとか変わったねって言われる。
そうね。確かにね。
でもそこはあなたがいたい場所なんですかってことなんですよ。不調和がそこで起きてるわけ。だけど今までみたいな調和の取り方で我慢して、その場で合わせている必要はないってことね。あ、私はここ合わないから、合わない場所に無理やりいることが失礼になるので、別に嫌うってことじゃないんですよ。ただずれてきたっていうだけなので。
そうですよね。別にそこで仲違いしろとか、そういうことを言ってるわけじゃなくてってことですもんね。
なので、最近ちょっと趣味、思考が変わったのよねって言って、別に、ね、離れれば
いい。いいじゃないですか、その言い方。ね、
そう。で、自分から誘わなきゃいいだけで。誘われても予定があったら行かなきゃいいだけで。嫌う必要なんて一切ないんですよね。
へえ。いいですね。なんか私もそういう感じで。
そう、最近ちょっと別なこと始めてって。
ねえ。
そう。
かっこいいじゃないですか。素敵じゃないですか。
そうですね。そういうふうに、やっぱり、自分が本来の自分でいることで、どんどん調和になっていくので。そう。ぜひね、未来そういう世界なんですよ。
ねえ、だから遠慮せずに私も頑張ろうって思いました。
ね本来のね、自分らしく。いてください。はい、以上です。
番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄にさゆりさんの LINE 公式アカウントの URL を記載しておりますので、そちらからお願いいたします。
はい。
さゆりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。